トララボ FM エピソード54です。パーソナリティはトラナラボのエンジニアの磯江と
奥谷です。
はい、トララボ FM の2月は、書籍紹介をやるということで、第2弾は磯江がおすすめする書籍、恐れのない組織、心理的安全性が学習イノベーション成長をもたらすという本を紹介します。この本自体は結構書店で宣伝のポスターが貼ってあったりしたんで、見たことがある方も多いかもしれませんが、2021年の2月に発売された書籍になります。うん、この書籍、省エイ社さんが実施している、IT エンジニア本大賞2022の、ビジネス書部門のベスト10入りもしています。うん、この本に関しては、心理的安全性について書かれている本なのですが、奥谷さんは心理的安全性というワードを聞いたことありますでしょうか？
そうですね。聞いたこととか、どちらかというと目にすることが多いかなと思っていて、特にこの数年よく見かけるようになったなって気がしますね。
そうですね。ここ数年エンジニア界隈では進出しているワードなのではないかなと思います。視聴者さんの中でも聞いたことがあるという方も多いと思います。心理的安全性について結構言及するブログだったりツイートとかも結構あったなと記憶しています、が、チームワークで成果を上げる組織にとっては大切な概念ということは結構周知されているのかなと思っています。奥谷さん、この心理的安全性について具体的にどのようなイメージを持ってますか？自分はこの恐れのない組織っていう本を読むまで結構漠然としたイメージしか持ってなかったです。
そうですね。心理的安全性、具体的なところで言うと、こう意見の表明とか何かしらのこう行動する、アクションをするってこと自体に対して本人の気持ちの上で足かせがない状態なのかなと思ってます。ないもしくはそれが健全であるってことかなと思ってます。で、具体的なこう足かせってどういうことかっていうと、実行自体に対して何かすることに関して非難されやすい組織だったりとか、何かアクションした結果失敗したことに関して非難されやすい組織みたいなものだったりすると、そういうのは足かせになるかなと思いますね。
そうですね。自分は対人リスクを取ることができる状態みたいなのをどこかのブログで見たので、なるほどなと、そこからはもう自分の解釈しかしてなかったんですが、素直な意見交換できるっていうのが大事なのかなというレベルの理解でした。なんですが、この恐れのない組織を読む中で、じゃあなぜその素直な意見を交換することが大切なのか、そしてこの素直な意見交換が何を成し遂げるかについて、この書籍を読むことで自分は改めて理解できたっていう形になりますね。結構内容として自分が面白いなと思ってたのは、心理的安全性がない状態でどんな事態が引き起こされるのかという例として、何年か前にフォード社の排ガス試験用の不正プログラム事件みたいなのがあったりとか、あとは結構身近な話だと福島第一原発事故の話とかを例にして、どういう事態が引き起こされるのかというケーススタディみたいなのをすることができます。逆にですね、その心理的安全性がある状態の望ましい効果について、東北大震災が起きた時の第二原発の方で行われた災害対応など、結構身近な例で、自分がその記憶に残っている事件とかに関連付けてケーススタディできたので、結構集中して読むことができました。そういうケーススタディだけじゃなく、他にも心理的安全性を作り出すための取り組み、どういう取り組みをするべきなのかだったりとか、この本の中でその心理的安全性を作るためにはリーダーの取り組みっていうのが大切ですよって書いてあるんですけど、逆にリーダー職でない場合に、心理的安全性を作り出すためにどう取り組むべきなのかというものが紹介されています。で、今までこう自分が読んできた本の中で結構 この本は読んでよかったなと思える上位に入る本だったので、まあ、興味がある方はぜひお手に取ってみてください。関連して心理的安全性関連で面白い本がありましたら、ツイッターハッシュタグトララバ FM で教えてください。概要欄にリンク等は貼っておくと思います。はい、それでは以上となります。さようなら。